漢文チェックリストの80番から89番までを説明します。まず公式十五の抑揚形から説明しましょう。抑揚形の基本は A の1番です。この三髄に兄みたいな漢字が言わんやと読んで、言わんや何々親というふうになります。例文を見ますと、貧すればすなわち軽んず、言わんや囚人親。身内の者でも貧乏になりますと、馬鹿にしてくる。言わんや。まじで普通の人であれば、なおさらそうするということですね。言わんや何々親の訳し方は、まして何々はなおさらだということです。で、その言わんやは、まあ、ほぼ三髄に兄。この漢字で言わんやなんですけども、一度センターの追試験で、そこから傍線が出てますけども、弓矢の矢に引くという漢字を当てて、これを言わんやというふうに読ませた、そういう出題の例もあります。A の2番は、おいてが間に入る形ですね。言わんや、何々において親です。おいてがそこに書いてあれば、そういう訳になります。天地すらなお示唆しゅうするあたわす。言わんや、人において親ですね。A の1番の理屈が分かっていれば、何々においてまで上がって、親を打てばいいというだけのことです。これが長くなりますと、B のような長い形の抑揚形になります。 A すらかつ B、 言わんやしおや。 A すらなほ B、 言わんやしおや。 A すらなほ B、 なんぞしおや。これはどういう組み合わせでもできるわけですね。白文読むときに、この送りのすらという送りを忘れないようにしてください。もしくは空所補充で、上にすらがあるから、次の副詞のかつとかなほとかなほというこの漢字が空所になって、何を入れますかというような場合もあります。その下の言わんやしおやというのは、なんぞしおやなどというふうに変えることもできます。これを正しく、やはり ABC を入れながら覚えてください。A すらかつ B、言わんやしおや、なんていう形ですね。ただその B とか C を入れませんと、その一体でつながってるわけじゃありませんから、間にこう何か入ってるわけですから、必ずはその A とか B とか入れながらお願いします。しばすらかつこれを買う、言わんや生けるもの親。死んだ馬でさえ、買うのだから、まして生きている馬ならなおさらだということですね。つまり、この長い形の抑揚形というのは、古文で言いますと、ダニという副助詞の軽いものを挙げて重いものを類推するという、あれと全く同じ訳になるんですね。なんとかでさえ何々だから、まして何々はなおさら。ここもしっかり言えるようになってください。例えば、高校2年生すら、かつ受験勉強す。言わんや高3生親。なんていうふうに言いますとよくわかるでしょ。高校2年生でさえも受験勉強してるんだから、まして高3生はなおさら受験勉強しなければいけないということですね。それが抑揚形でした。次、公式16番の比較選択。これは A の1番2番は以前若いの説明のとこでやりました。若いとか女偏に口を、上の図で打ち消しますと、しかずとなりますね。何々しかず、何々は何々及ばないということです。それを図でなくて、なしという形容詞にしますと、何々にしくはなしというふうになりますね。それでいいわけですが、今回はちょっと訳に注意してみましょう。A の1番の下を見ますと、いろいろ訳はあるわけですね。以前やったときは、A は B に及ばない。これだけでしたけども、B の方がマシだとか、B するに越したことはないとか、B する方が良いとかですね。実際の入試ですと、そういういろいろ変えた 選択肢の役になっていることもあります。例えば、ことわざに36景逃げるにしかずという言葉があります。これは例えばですね、危機に陥ったとき、危険な場面に出くわしたときに、36の計画がある。戦うとか、逃げるとかですね、まあ、いろいろ計画ある。しかし、36の計画があっても、逃げるにしかず、逃げるに及ぶものはない。ということは、逃げるのが一番良い。もしくは、逃げるに越したことはない。ということになりますね。まあ、そういう、何々に越したことはない。なんていう表現にもなります。それから、A の2番ですけども、何々しくはなしっていうのが、何々に及ぶものはないっていうわけですから、それは1番だって役になる。これも、前回言った通りです。16の B。この 16B は、よく、むしろで始まる、比較選択の構文を言ってくださいと授業中言います。そうすると皆さんは、むしろ A とも B することなかれと正確に答えるわけです。この形で覚えてください。むしろで始まる、比較選択の句型は、むしろ A とも B することなかれですね。有名なことわざにもなっておりますけども、むしろ傾向となるとも、牛語となるなかれというのがあります。鶏の口になっても、牛の尻になってはならないというのは、どんなに小さくても自分で、主体的に、人生を切り開くべきなんだというようなことですね。大きなものの後ろに隠れてはいけないみたいな感じです。それから16の C に行きますが、これも最近、見るようになった一つの句型です。何々よりは何々するにいずれぞと読みます。ところで、与えるって感じなんですけども、簡単の A では5つ覚えました。あたふ、預かる、くみす、下から変読して助詞でと、副詞で読み下げてともに、そしてよりはっていうのは当面覚えなくていいと言いましたが、実はこのよりはっていうのは、この16番比較選択の C のこの構文の中だけで使うんですね。ということで、これからはよりはも覚えてください。何々よりは何々するにいずれぞです。例文見てみましょう。一心を保全するよりは、天下を保全するにいずれぞ。何々するのと何々するのとどちらが良いでしょうかということですが、その含みとしては、後者の方がいいんではありませんかという含みです。つまり、自分の一心を保全するよりも、天下を保全する方がもっといいのではありませんかという含みで使うんですね。後者の方がいいということを覚えててください。この言い換えが C の左外側に出ておりますが、A は B にいずれぞ。こういうふうになっても、よりはを使わなくてもですね、同じことになります。A と B とどちらがいいでしょうかというのは含みとしては B の方がいいのではありませんかということですね。さらに、もっとはっきりした構文ですと、A するよりは B するにしかず。これはわかりやすいですね。A するよりも B する方が良いということになりますね。最後です。ABC で終わってるように見えますが、実は、この16のすぐ下、C から言いますと斜め右下に D っていうのがこう付け足してあるんですね。これ実は東大で出た問題なんです。何々にあらざるよりはっていうふうに読むんです。何々にあらざるよりはなんですね。で、まあ仮に読めたとしても、訳が出ないんですね。実はこれ、難々でない限りはという訳し方になるんです。白文がありますので読みますと、成人にあらざるよりは必ず内憂ありとかあらんですね。つまり、成人でない限りは必ず心の内側に憂いというものがあるものだ、もしくはあるだろう、なんていうことですね。それほど出るものではないですけども、まあ、出た時の訳は何々でない限りはってことになります。以上のことでちょっとチェックリストやってみましょう。80番の読みと意味は、これは言わんや何々おや まして何々はなおさらだ。81番、送りを含めて正しく言いますと、A すらかつ B、なんぞ C 親ですね。82番、送りを含めて正しく言いますと、A すらなほ B、言わんや C 親ですね。83番、しかずとしくわなしで、何々が一番だの役ならどっちですか？これはしくわなしですね。84番の読み方と意味は、何々よりは何々するにいずれぞ。何々するよりは何々する方の方が良いのではありませんかっていうような感じになります。次、公式17番と18番を説明しましょう。17の A の丸1、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、こういう漢字がみんな、ただと読めるわけですね。場合によっては、ただ、にと、にまで含めている場合もあります。そして文末が、のみとなるわけですね。ただ、何々、体現、連体形のみ。つまり、ただで始めますと、文末名詞だったら、その名詞にそのまま、のみと打てばいいわけですし、連体形だったら活用語を連体形してのみと打つということですね。ただ百歩ならざるのみとなってますね。ただ百歩でなかったというだけだ。その横に米印のみは体現連体形接続です。ですから例えばただ体が流るるのみなんていうことになりますね。つまりただで始めますと文末がもし活用してて流るですと連体形して、れれるるる、ながるるでのみ。で、その時に、終尾詞ののみという漢字が入っていれば、その終尾詞で読みますけども、入ってなければ、送りで、ながるるのみとこう、全部、送りで書き足すことになりますね。まあ、そのことが一番下に書いてあります、米印。終尾詞がない場合でも、送り仮名でのみをつける。というわけですね。A の2番、一人なんなんのみとあります。これなぜ括弧に入ってるかってことなんですけども、これ実はつけるときもあるし、つけないときもあるんですね。つまり一つの構文なんですけど、実際の原文では必ずついてるってわけではありません。ただ、もしこれが白文問題に出されるとすればですね、やはり、のみをつけるという形で考えるべきだと思います。まあそういうことで括弧になってるわけですけども、一人体現連体形のみですね。一人風紀を取るのみならず。取るにそのままのみがついてますね。で、図に上げるために、断定のならをつけて、一人風紀を手に入れるだけではないというのみならずというふうにやってます。下の方の例文も、兄一人、個人に恥ずるのみならんやとなっておりますが、こういう長い送りの付け方というのは、自分一人で問題を解くときには非常に迷ってしまうものです。ぜひこの形しっかり覚えてください。つまり兄で始まってますから、まあとにかく文の最後をうーんとかうんやに持ってきたいわけですね。半語の場合。で、もう一つのルールは、一人で始まってるから、一人個人にはずっていう部分を連体形してのみを打つわけですね。と、はずは、はじずですから、じじず、ずるになりますから、一人個人にはずるのみってことになる。だけど、のみに、ん、やをつけると、なんかおかしいですよね。兄一人個人にはずるのみんや。ってことになります。まあ、のみんやって普通言いませんよね。ですから、のみの最後に、であろうか、であろうかというふうに打ちたいから、のみならんやというふうにしてるわけですね。非常に長い送りですけども、なんなんのみならんやっていうのを全部送りでつけてしまう例ですね。次、17の B の1番、耳とか、以前形の命とか、何時、こういう漢字が終尾となって、のみとなります。行春も人と同じ木のみ。成人であった行や春も普通の人間と同じであるのだっていうふうになってます。 のみというのはですね、限定と協調の二つの働きありますから、常にだけというニュアンスではなくて、なんなんなのだという強い言い切りのような形になっているわけですね。B の2番、このお記事と依然形の耳と語気詞、お記事と語気詞、お記事と依然形の命と語気詞、こういう組み合わせでのみになります。未だ至らざるものは愛のみですね。その B の2番の下の方に近年の東北大学の問題が出てますが、この米印、核のごときのみというのが白文問題になったんですね。そこでちょっと思い出してください。のみは体現または連帯形接続です。ということは、上の2文字が核のごとしというものは誰もわかりますね。で、問題は核のごとしとのみをどうつなげるかなんですけども、ごとしの連帯形はごときになります。ですから、格のごときのみというのができているわけですね。18番、家庭になります。1番、若い、女へんに口、即席ラーメンの即、この3つに共通する読み方は何ですかなどというふうに授業中聞いていきます。答えは、もしです。よく間違えて、若いと女へんに口、あ、ごとしだ、なんて思いますけども、即席ラーメンの即の字にはごとしの用例がありませんから、それは答えになりません。もしと読んで、未然形プラス場で順接仮定にするか、もし難難したとしてもというふうにストーモというふうに持ってって逆接仮定にするか、どちらかですね。学もしならずんばしストも帰らずです。9番、この漢字で癒しくもと読みます。癒しくもですね。訳はもし何々ならば、仮にも何々ならば、ということです。いやしくもその養いを得ば、もし仮に養いを得ることができるのならば、というわけですね。さて、その下を見てください。丸三というのがあります。意図編に従うに命令の例、家庭の家に命令の例、それから人弁に暇に使う、こういう感じで全部例いと言います。一時でも、意図編に従う、それから就職の就、即席ラーメンの即、これで例えになります。で、例えになりますと、必ず逆説仮定ですから、例え何なんすともになります。例え彼言わずとも、例え彼が言わなかったとしても、というわけですね。以上、18まで説明しました。それでは、チェックリストの85番からいきましょう。ただただただただただで始まる文末の形は、体現もしくは連帯形プラスのみですね。86番、こういう漢字に共通する読み方はのみです。87番、若い、女へんに口、即席ラーメンの即に共通する読み方はもし。88番、この読み方は、いやしくも、もしも仮にもということです。89番の逆説仮定として読み方は、たとえ何なんすとも、です。以上で89番までの説明をいたしました。